一般質問続けます。大島議員の質問です。大島議員、令和4年4月から6月の約2ヶ月間にわたり、板谷波山生誕150年記念事業が開催される、本市においても文化都市として全国に PR する千載一遇の機会である、多くの愛好家、芸術家、陶芸家を目指している学生、マスコミ関係者、国民が注目し心待ちにしている。そこで事業に対する市長の抱負を伺いたい。市長、陶芸家板谷波山生誕150年という大切な節目に展覧会を開けることは市にとっても光栄に思う。この展覧会では市一丸となって文化都市筑西の名を広められるよう努力していく。教育部長、令和4年4月16日から6月19日を会期とし、下館美術館、板谷波山記念館、そして広沢美術館の3館が同時に板谷波山の名品約150点展示する。これまでにない大規模な展覧会となる。全国的に PR する機会として生誕150年記念事業のロゴマークを制作し、真岡鉄道で土日に運行している SL のヘッドマークに設置してもらうよう検討している。また、物産展やスタンプラリーの開催も計画している。大島議員は他に、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置解除後の学校の対応、受験生に対する優先的なワクチン接種、気候変動、地震対策、ワクチン証明書等の導入について質問しました。次に、香田議員の質問です。香田議員、本市の人口に占める65歳以上の割合は約 32% であり、この年齢の頃から加齢性難聴の症状が出始める。このまま生活すると会話が減ることでコミュニケーション不足や外出不足等になり、認知症になる確率が高くなると言われている。また、年金生活に入ると収入が減ることにより、補聴器は高額のため購入できないという状況が生まれている。本市においても、加齢性難聴者への補聴器購入支援を求めたいが、いかがか。また、通常の健康診断に加えて、聴力検査も実施すべきと考えるが。保健福祉部長、加齢性難聴者に対する補聴器購入支援については、県内では古賀市が高齢福祉サービスとして導入している。助成額は購入費の2分の1以内で、限度額は1万円。本市の身体障害者手帳の交付に至らない加齢性難聴者への助成については、今後、国や県、近隣市町村の動向も踏まえ対応していく。聴力検査の実施に関しては、国民健康保険の方や、後期高齢者の方の集団検診について、検診協会と協議し、必要性を検討していく。市長、日本における補聴器普及率は約 13% にとどまっており、欧米諸国に比べて低い水準である。補聴器をつけることにより、認知症を防ぐ効果があるとも言われている。市としてもしっかり対応し、今後市長会や県を通して国に要望したい。香田議員は他に、カーブミラーの維持管理、福祉灯油購入助成について質問しました。次に、中座議員の質問です。中座議員、合併後の筑西市のまちづくりの現状はどのようなものか、また市民生活はどのように改善されたか。企画部長、合併したことによるメリットとして、住民の利便性の向上、サービスの高度化多様化、重点的な投資による基盤整備の推進、広域的観点に立ったまちづくりと施策展開、行財政の効率化、地域のイメージアップと総合的な活力の強化などが挙げられる。市民生活の向上としては、特に住民票の発行などの窓口サービスが、住居や勤務地の近くなど、 多くの場所で利用可能になったことや、これまでの旧市町の公共施設が利用しやすくなったことなど、市民生活への改善に少なからず享受できているものと考えている。中澤議員。結城市や桜川市など近隣市町村との合併は検討しているのか。市長、市町村合併は明治、大正、そして昭和、平成と脈々とその時代の流れの中で進められてきた。今後、人口減少、あるいは市民ニーズ等々の変化を想定しながら、将来に向けた市町村合併については考えていく。相手方の意向もあるので、機運が高まればお互いしっかりと議論をしていきたい。中澤議員は他に、市町村合併にかかる支援制度について質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員。現在、小中学校では、一人一台のタブレットを配布しているが、心の栄養として、もっと読書に力を入れるよう取り上げたい。学校には、図書館担当の司書教諭がいるが、日常業務で忙しくて、図書活動の時間が取れないと聞く。働き方改革の問題として、現場の状況はどうか。教育部長。学校現場の教職員は、授業の準備や事務書類の作成、会議や研修、多様化する子どもや保護者対応、学校行事の計画、デジタル化への対応、さらに今回はコロナ禍への対応など、業務負担が増加している。司書教諭も十分な時間を確保できていない状況である。三浦議員、司書教諭とは別に、学校図書館司書を雇用して読書活動をしているが、効果はどう現れているのか。教育部長、司書教諭の業務負担の軽減に大きく寄与している。読み聞かせや児童生徒からの図書のリクエストを吸い上げたり、学校図書館の環境改善にも寄与している。三浦議員、こういう効果をもっと広げるために、小学校全校に図書館司書を配置する計画はあるか。教育部長、現在市内の小学校20校に10名の採用で掛け持ちとなっている。現場の要望を踏まえ検討していく。三浦議員は他に、産業振興条例の活用、コロナと検診再検査について質問しました。次に、田中議員の質問です。田中議員、本市の水道事業排水管敷設の特例に関する要項では、公費で新たに排水管を敷設する場合、3戸以上で全戸の加入確約がないと該当とならず、既存の管から自宅まで敷設するには、工事費の個人負担が大きい。水道事業でも、給水人口を増やしたいと掲げているが、改善の余地はないのか。上下水道庁。公費での敷設は要項に基づき、3戸以上で全戸の加入確約があること。管の口径が40ミリ以上必要と認められること。申請地までの距離が30メートルを超え、200メートルを超えないことを基準に実施してきた。今後、一戸からの要望により本館を設置した場合、これまで個人負担で施工した方との公平性に欠けること、工事費の負担が増加することにより、水道事業の経営に支障をきたし、水道料金の改定につながるため、引き続き要項に基づき進めていく。田中議員、本市に移住を予定していても、敷設の条件に該当しない場合、他市への流出につながりかねないと危惧する。全額個人負担ではなく、1戸の場合は 50%、2戸の場合は 25% ずつ負担してもらい、残りを市で補助するなど、前向きな対応はできないか。上下水道部長、他市の状況等も確認し検討していく。田中議員は他に、企業会計事業、緊急時連絡管、優秀率について質問しました。 次に、堀江議員の質問です。堀江議員。令和6年度の供用開始に向け、整備が進んでいる多摩道一本松線の進捗状況は？土木部長。昨年度、事業のための進入路を確保する工事を実施し、今年度は地権者に用地協力を得て、用排水路の付け替え工事及び多摩道一本松線と交差する市道の整備工事に着手した。来年度は多摩道一本松線の道路改良工事、交差する市道の整備工事及び用地買収を予定している。また、用地買収は国道50号バイパス側から進めている。堀江議員、この路線の沿線は都市計画マスタープランで市街地との連携拠点、複合産業系市街地として位置づけられている。今後、どのように活用するのか。市長、多摩道東地区と多摩道駅周辺地区は将来市街地候補に、多摩道一本松線を含む内環状線道路沿いは本市の街づくりに重要な地区と位置づけている。堀江議員、同路線付近の農地は有料農地で市街化調整区域でもあるため、開発には国等の許可が必要で、市だけで事業を進めることは難しい。多摩道地内の有効活用について、今からプロジェクトチームを立ち上げ、準備に着手してはどうか。また、官民共同による有効活用を検討できないか。市長、皆様の協力を得てしっかりと進めていく。堀江議員は他に、令和4年度予算編成、重要施策、他質問しました。ここまで18人の質問者のうち12人の質問が終わりました。